立医科大学命から、テーマは自閉スペクトラム症についてということで、お話は神経精神科学講座講師の矢部武人先生です。矢部先生、おはようございます。
おはようございます。
まあ、およそ2年ということになりますね。令和4年で、現在、令和6年ということになりますので、
はい、
お久しぶりでございました。
久しぶりです。
今回は自閉スペクトラム症ということで、これは自閉症ということのテーマになるんですか？
そうですね、はい。まあ、自閉スペクトラム症っていうのは、
はい、
まあ、ちょっとその話をする前に、神経発達症っていうものをお話ししなきゃいけないんですけども、神経発達症というものは、まあ、昔は発達障害なんても呼ばれてたんですけども、まあ、神経の発達阻害という、まあ、共通の原因を持った、まあ、発達期に発症する、まあ、そういう一群の疾患を示す言葉です、
はい。
で、その神経発達症の一つに自閉スペクトラム症というものがあります。他にもですね、神経発達症には、まあ、精神発達遅滞とか、コミュニケーション障害とか、あと注意欠如多動症と呼ばれるもの、それから限局性学習障害、それから発達性協調運動性障害なんていうふうな、まあ、様々な神経発達症があって、その中の一つとして自閉スペクトラム症というものがあります。
ではその自閉スペクトラム症とはとお尋ねしてよろしいんでしょうか？
はい、これは神経発達症なので、いわゆる発達の問題によって、典型的には幼少期、まあ、しばしば小中学校入学前に明らかになるものなんですが、そういった特徴で、まあ、個人的とか社会的とか、あとは学業とか職業におけるような、まあ、機能上の問題が起こる疾患と言っていいのか、特徴特性と言っていいのか、まあ、そういうものですね、
はい。
時々ですね、学業とか職業上の問題として、大学生とか大人になってから分かるというケースもあります。先ほど自閉スペクトラム症の神経発達症の一つだと言いましたけど、ここら辺ちょっといろいろですね、名称が実は変わってきていて、昔は広汎性発達障害とか呼ばれてたんですけども、まあ、それとほぼ同じ概念のものと考えていいと思います。で、昔この広汎性発達障害という中に、いわゆる自閉症、それからアスペルガー症候群と呼ばれるものだったり、まあ、あとは特定不能の本当に広汎性発達障害みたいなものが言われていたんですけども、今はこういったものを全部一つに統合して自閉スペクトラム症というふうに呼ぶ方向になっています。
なるほど、はい。
で、これスペクトラムっていうのが、訳すと連続体なんていうふうに言われるものなんですけども、まあ、これはどうしてこうなったかというと、昔は先ほど言った自閉症と、それからアスペルガー症候群みたいに、まあ、似ているんだけども違う疾患として言われていたんですが、近年ですね、やはりそれをよくよく見ていくと、なかなか実際には区別のつけづらいっていうものがあります。そして、まあ、やはり共通した特徴を持っているということになりますので、そういったものをいくつかの疾患を、まあ、統合して、自閉スペクトラム症として考えるようになりました。
後ほど詳しく伺いたいとは思っているんですけれども、まあ、どういった特徴があるんでしょうか？
はい、診断基準で言われているものが、一つはその社会的コミュニケーションおよび、まあ、相互反応の障害というふうに言われています。まあ、これは人との関わりとかコミュニケーションというものが、まあ、そういうところに困難さを持っているということと、もう一つは行動、興味、活動の限局された反復的な様式というふうに診断基準に書かれているんですけども、まあ、こういったものはですね、まあ、時にその本人のこだわりであったり、決まったパターンの行動を好むことであったり、まあ、そういった形で生活上では見られることが多くあります。
ということは、先生、生活上問題をきたす部分もあるかもしれないけれども、それをこう個性と捉えるならば、こだわりの強い方イコールなんかその道に精通していきそうな特徴も併せ持っている感じがしますね。
本当におっしゃる通りで、こういった本人の興味ある分野に ものすごく知識収集をしていきながら、はい、本人がその道である意味成功していくという例だってあるかと思います。
ということは本当に今回のお話も、ものの見方は本当にこうシンプルなというか平坦な気持ちでというんでしょうか、マイナスとして見ないような私たち聞き手もですけど、お伝えの仕方も必要ということですね。
はい、大島さんにおっしゃる通りだと思います。
実際自閉スペクトラム症の人は数字的にはどれくらいいらっしゃるんですか？
さまざまな研究報告はあるんですけども、大体世界的には 1% ぐらいというふうに言われています。日本では、これも研究いろいろあるんですけども、世界的な数字よりも多くなっていて、大体 2%、3% というふうに言われています。さらにですね、自閉スペクトラム症と、いわゆるグレーゾーンというような明確に診断がつかないけども、やっぱりそういう特徴が割と強くある方っていうのがやっぱり 5% 程度いるというふうに言われてますし、実際に本当にそういう特徴を部分的にだけこう持つような方たちを含めてしまうと、10% ぐらいの方たちが割とその自閉スペクトラム症の特徴の一部を持っていらっしゃるなんていうふうにも言われています。
男女比はどうですか？
男性の方が多くて、これも研究でいろいろあるんですけど、大体2倍から4倍ぐらい男性の方が多いなんていうことは言われています。
大人になってからの診断もあるとおっしゃいましたけれども、実際こうどれぐらいからこう症状をこう特定していただくようなこう年齢になってくるんでしょうかね？
はい、生まれながらの特徴でもありますので、本当に細かく見ていけば、もう生まれてすぐにそういった特徴っていうのはあるはずなんです。ただしやはりその年齢によって見え方、出方っていうのはちょっと違いますので、幼少期にはなかなかこうその特性が強くなければ気づかれないという場合もあります。それがやはり年齢がこう上がっていって、本人も成長してくるんですけども、こう周りとの成長の差であったり、あとやっぱりこう要求されるものがだんだん増えていきますよね。子どもたちもそうですし、大人になればなおさらですけども、そういうふうなものとの差の中でこうその特性が明らかになっていくなんていうケースもありますね。
なるほど。矢部先生、とてもこう気になるところではないかと思うんですけれども、自閉スペクトラム症の原因というのは明らかになっているんでしょうか？
はい、原因については、これまでのところでは正直確実にこれが原因だというものは分かっておりません。様々なことは言われていますし、これもよくご家族には聞かれるんですけども、遺伝ってあるんでしょうかっていうふうに聞かれます。でもちろん遺伝の影響も多少関与しているというふうなことは言われてはいます。
はい、
ただ自閉スペクトラム症の親御さんから必ずしも自閉スペクトラム症の子が生まれるわけでもないし、逆にそうじゃない親御さんから自閉スペクトラム症のお子さんが生まれることもありますので、なのでその遺伝だけの問題というふうに言われているわけではありません。様々言われていることとしてはですね、それこそ妊娠中母体のウイルス感染であったりとか、それからそれこそ環境ホルモンの問題だとか、様々なことが今まで研究では言われてきたんですが、やはりこれが明らかだというふうまでいかれたものっていうのは現時点ではないというのが現状です。
ということはこの自閉スペクトラム症は後天的になるものではなくて、もう生まれてくる時からこの特徴というかは持って生まれてきているということなんですね。
そうですね、基本的にはそういうふうな考え方でいいかと思います。これもよく言われるんですけども、やっぱり親御さんからやっぱり育て方が悪かったんでしょうかっていうふうに言われることもあるんですよ。で、ただこの考え方でいうと、基本的には これは生まれた時からその特徴は持っているものなので育ての問題ということではないと言われています。昔はやはりそういう、こう育ての問題だっていうふうに言われてて、まあ、いわゆる冷たい親がその原因じゃないかなんていうふうに言われてた時代もあったんですけども、今はそうは思われていません。明らかにこれは神経発達のまず問題だというふうなこと言われています。
確かにずっと昔取材をしていた時にはそういうことで悩んで泣いてらっしゃる親御さんとかで、そういうことじゃないよっていうお医者様たちのその発信力のおかげで理解得られて、でまた今時々こう悩んでる親御さんの声をこう耳にする時に、やはり電子的なものを小さい時から見せすぎた私が悪いのかしらとか、そういうね声も聞こえてきますが、じゃあ今のところそういうことも言えないということですね。
そうですね、はい、まあ育て方が悪かったからそうなったということではないとは思います。ただしよく私もこれ先ほどねご家族に育ての問題ではないですよとは言うものの、結局自閉スペクトラム症の特徴を持った子をどう成長させていくかっていうことを考えた時には、やはりその子に合わせた成長のさせ方というものがあると思います。今その電子機器の話はありましたけども、やはりその電子機器を見せて、まあ、その字を見て、こうずっと過ごすお子さんだと、先ほどやっぱりこういう自閉スペクトラム症のお子さんはコミュニケーションの苦手さがありますので、そういう子が逆にコミュニケーションをする経験が少なかったとしたら、もともと弱い力を伸ばす機会っていうものがますます少なくなってしまう、ますます成長しなくなるということが起こりうるかもしれませんので、なのでそういうお育てをするよりは、苦手だからこそたくさんコミュニケーションを使うような機会を、まあ、与えてあげたり、まあ、話しやすいような状況を作ってあげるっていうことはとても必要なことだと思います。
はい、もう先生あっという間に時間が過ぎてきているんですけれども、まだまだ特徴ですとか、そのどういったこう理解をしていったらいいのかというお話を伺っていきたいと思いますが、また来週お話を、ね、いただきたいと思いますが、ヤンベ先生はこのお話をするにあたって、
はい、
私収録前に自分はあまり障害という言葉は使って話はしたくないんですよというところがありましたので、そこについてちょっとお考えを聞かせていただいてもいいですか。
はい、もちろん自閉スペクトラム症がもちろんちゃんと病気というかそういう診断基準があって、まあ、病気として、まあ、あるものですから、まあ、病気とか障害と、まあ、考えるものではあるんですけども、ただやはりですね、その子どもの一人の人間として考えた時に、やっぱりこの子たちの特徴がいろいろあったとしても、それはやっぱりそれ一つのその子の特徴として考えてあげたいなというふうに思っているんですね。そして自閉スペクトラム症のお子さんがその特徴があったからといって、まあ、みんながみんなうまくいかないわけではない。私はそういう特徴を持ちながらも一生懸命生きて、そしてちゃんと成長していきながら日常生活をちゃんとやっている子さんたちをっていうのをすごく知っているので、まあ自閉スペクトラム症という一つの名前で、この子は病気ですよとか障害ですよとかっていうふうなことは、まあ、あまり言いたくないなっていうふうに思っております。
さあ、あと少しお時間をいただけるようなので、ちょっと次週のお話に入っていきたいんですが、ヤンベ先生、来週はその症状特徴についてこう詳しく伺う週にさせていただきたいと思うんですが、まあ、でもここまでのところを想像するに、これだよこれだよこれだってこう言いづらいものというんでしょうか、その神経の発達の問題って意外とこうグレーゾーンもあり難しいですよね。
はい、おっしゃる通りです。私たちよく言うんですけども、
はい、
子供って、 まあ、100人いると100人それぞれ違うじゃないですか。それぞれの特徴や個性を持っている。で、実は自閉スペクトラム症も皆さん全く同じというわけではないんですね。それぞれ、まあ、共通した特徴は持っていても、やっぱりこの特徴が強い、片やこの特徴が強いみたいな風にそれぞれが違うということはまず前提に考えていいかなと思います。さらに神経発達症というのは他の神経発達症とこう併発というか合併して起こりうることもありますので、まあ、例えばですね先ほどいろいろ話した神経発達症の中では、例えば自閉スペクトラム症の方にも知的に高い方もいれば、やはりいわゆる知的障害を合併するような方もいますし、自閉スペクトラム症と注意欠如多動症という、まあ、不注意や多動を特徴とするような神経発達症と、まあ、併存しているような、まあ、そういうふうな、方たちもいますので、もう本当に一概でこうじゃあこの疾患だからこういう子なんだみたいなことはなかなか言えないかなと思います、はい、
そのあたりを意識しつつ来週またたっぷりとお話を伺いたいと思います。ありがとうございました。はい。